どうもこんばんは、大魔王のお風呂ラジオ、大魔王でございます。今週もやってまいりました、大魔王のお風呂ラジオですけれどもね、先週と比べて随分体調が良くなりまして、まあ、相変わらずというかね、咳は出ないこともない。今も喉がね、大丈夫になりましたって言ってこれですけれども、痰がね、まだ絡むんですけど、だいぶマシになりましたね。先週の収録した後ぐらいから調子良くなってきて。でもね、本当にずっと2、3週間続いてましたけれども、その間に会った人が軒並み風邪をひいているんですよね。どうも僕がパンデミックを起こしているというようなことなんですかね、やっぱりね。うちの母親もなんか風邪をひいておりまして、僕と本当に同じ症状で、喉から来る、咳がとにかく出る。非常に、まあ、だるいみたいなこと言ってました。僕はだるくはなかったんですけどね、とにかく咳が出るという状況だったんですが、まあ相変わらずゴーゴー出たりする場面はありますけれども、まあこの間までみたいなことはないですね。まあその間の行きつけというか友達のカフェのね、まあそのマスターの友達であったりとか、どうも一緒に貴族のたしなみをやっている岩橋くんも風邪をひいているのは僕のせいではないかと。稽古を見に行った時の僕の置き土産ではないかと思っている部分があるんですけれども、まあ真相はわかりません。ね、僕と、その残り全員の、こう、なんていうの、こう菌のタイプを調べてみないとわからないことですから、僕のが映ったかどうかわかりませんけど、なんとなくそれっぽいという感じがいたしますね。まあでもやっと体調が戻ってきて、本当に、なんとなくこう自分なりにね、言葉が多分間違ってますけど、過ごしやすい体調になってまいりました。ね、まあ世間的にも夏がなんとなく終わって秋めいてきましてね、まあその間に台風がどっかんどっかん上陸するという、まあいろんなところに被害をね起こしてしまって、本当甚大なことになっているわけですけれども、まああの台風のおかげというか、台風が去っていって秋を連れてきた感がありますね。昼間はまあ暑いんでしょうけれども、まあ朝晩結構涼しくて、今日も仕事行くのにね、普通に T シャツに、ズボンで行くんですけれども、やっぱちょっと肌寒い気がしますね。まあでも昼間動いてるとちょっと汗ばんじゃうので、結果まだまだね、残暑は厳しいのだろうとは思っているんですけれども、まあまだ、そういう状況ではあるけれど、なんとなくこう、手がかかったというか、その秋の足元にね、こう手をかけたような状況なんじゃないかなと思ったりいたします。なんとなく秋めいてまいりまして、そんな中、僕も体調が良くなってきたので、なんとなく過ごしやすい気候、そして過ごしやすい体調になってきたんじゃないかなと思うんですけれどもね。いや、まあ、この話どうなのかなと思いつつは、一応話をしますけれども、高畑雄太さん、もうあれですよね、起訴されてないからさんでいいんですよね、釈放されまして、保釈とかでもないんですね、釈放なんですね。この完全に無罪放免ということになったわけですけど、よくわかりませんね、あれもね。まあ弁護士さん、その担当の弁護士さんは正直そのやってないというか、まあやることはやったんだろうけども、合意の上だったはずだと、そんな暴力というか乱暴はしていないと言い、でマスコミはああいうふうにとりあえず実刑判決が絶対出ると、示談もあるかもしれない段階で言うという状況でね、まあそういうのを聞かされてたから、これはもう完全に有罪になるんだと、示談でお金払ったとしても起訴しないってことはないんだろうなと思ってたら、結局起訴もされないということで、まあわかんないです正直。もう僕らには所詮わからない、中の状況もわかんないですからね。 だから女の人がいわゆるその一方的に、暴力を振るわれたのか、それともその逆なのか、というかもうちょっと闇の中というか僕らにはわからない状況だなと、あまり軽率な発言をしない方がいいんだろうなと思ったりはします。結局のところそのホテルでね、ホテルの従業員の方と合意を得て、自分の部屋でいわゆるそういうことに至ったとしてですね、まあやっぱ軽率ですよね。その女性の方が合意だったのか合意じゃなかったのかはともかくとして、そこのホテルの従業員さんとそこのホテルでいわゆるそういうことに至るっていうのはやっぱり軽率なんだろうなと思います。所詮それがなければこういうことになってないわけで、合意があったとしてですよ、合意があったという意見の方を信じるとして、そういう状況だし、まあ逆だったらもちろん、むしろちゃんと起訴されて、ちゃんと裁判で、つまびらかにする中で戦ってほしいというかね、罪を償ってほしいと思いますし、でも僕らには所詮わからない、これ専門家でも難しいだろうなと思いますけれども、僕らみたいな素人ではね、ちょっと難しいなと思います。まあ、はっきり言って、お金で解決するのが一番、その今回の示談の話ではなくて、そもそもエッチしたいなとかムラムラしたなっていう時はお金払うのが一番でございますね。まあしかし車に乗る時のふてぶてしいというか、睨みつけるような最初ね、どうも申し訳ございませんでしたって頭下げてるとこまでは、真摯な態度というか、自分がやったことを反省していてと思いましたけど、車に乗り込む時をこう舐め回すのようなね、鋭い目つきを見ると、もう本当に今回のマスコミ報道も含めて納得いってない部分があるんだなと思っております。まあどこまでどうなのかね、わかんないですけれど、どっちを信じるかっていうのはそれぞれのその意見があっていいんじゃないかなとは思いますけれどもね。とりあえずもしこんなことがなかったんだとしたら、お母様は謝り損だったことになっちゃいますし、ホテルもそういうことをやらせているというかね、の話にしているということなので、そういう部分も含めて果たしてどうなのかどうだったのかっていうのをこれから検証していく時代になるんだろうなとは思いますけれども、はい、まあちょっと重いというかね、そんな話から始まってしまいましたけれども、とりあえず9月も2週目に入りまして、本当になんかこの過ごしやすい中、大魔王ラジオチャンネル、お風呂ラジオ、そしてね、大魔王ラジオチャンネルのいろんな番組をご愛顧いただきまして、これからも僕を支えていっていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでここから大魔王お風呂ラジオスタートでございます。大魔王、昨日 E 法の孵化装置で10キロ卵をやっとこさ孵化させたところ、カイロスだったので、もう僕はふて寝しようと思います。大魔王です。まあ、ポケモンわからない人にはわからないと思いますけど、ポケモン GO をね、まだちょこちょこやってるんです。もうやめた人も多いでしょうしね、まあ、続けてる人でもそんなに必死になってない人が今や多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕もそんなに必死にはなってなくて、まあ、仕事場に行く合間とかにねちょこちょこ起動してやるようにしているんですけれども、まあ卵というのはたまにもらえるわけですよ。で、その卵の中には、まあ、2キロ、5キロ、10キロっていうのがあって、これは重さではなくて距離なんですね。で、起動している間、ポケモン GO を起動しながら歩くと孵化ができると。 で、孵化装置というものに入れて、しかも無限孵化装置って、これ無料でずっと置いてあるやつと、たまに拾えるやつね、なんか購入もできるのかな、ちょっといい方の孵化装置があるんですけど、そのいい方の孵化装置に、2キロでも5キロでもなく10キロ歩かないと孵化ができないという卵を入れて、で10キロ歩いて、おやおやおやという感じで孵化ができたわけですよね。で、出てきたのが、もう見たこともない、すごい、こう、ボケモンを期待したんですけど、まあ、カイロスっていうですね、まあまあどこにでもいる、しかもいくら集めたところで、進化もしないというね、そういうポケモンだったので、ちょっとショックでしたね。初めての10キロの卵だったので、あ、きっといいのが出るぞと。しかも家宝のねえ、孵化装置に入れてるんだから、きっと何かしら別のこう見たこともない図鑑にも載ってないようなポケモンを期待したんですけども、僕がバカでございました。まあ卵に期待するのはバカだというように思いますが、まあかといって、街中をこう歩いててですね、影があるんですよね。こう隠れているポケモンっていうのが出ているんですけれども、そこに影しか映ってない。まだ見たこともないポケモンがおるということで、うわ、すごいと思って、ね、やっと現れましてね。そして逃げられるという。まあ、現れるだけマシなんですけどね。本当に全然現れないことも多いので、隠れていると言って隠れたまま、進むことが非常に多いゲームでございますね。まああれ必死になってやってたらこう本当イライラするんじゃないかなと思いますけれども、まあ実際そのポケモンのために動いたりとかしてないのでまだいいところですけどね。まあポケモン GO ダイエットとかいろいろ考えましたけど、結局やる時間も余裕もありません。この間家でね、たまたま寝転んでですよ。寝る前にもう完全に寝転んで、起動したところですね。あのゲームは結局車とか乗りながらやられないように。スピードが10キロ以上あるようなものだと、これはちょっとスピードを検知しましたが、もしかして運転しながらやってるんじゃないですかってこう注意が出てくるんですけど。完全に寝転んでいるのに、あなたは10キロ以上のスピードを出して移動していますって言われましたね。僕はベッドはそんなスピードで動いていたのかと思ってね、ビビってしまいました。地球の自転のスピードを測っていたら全ての人が10キロどころじゃないスピードでね、猛スピードで動いているんですけれどもね、まあそれには気づいてないだけですから、僕たちはだからそれを検知されてしまったのかと思いながら生きております。まあまあまあ、どうでもよかったですね。どうでもよかったですね。はい、今週ですね、お芝居を見に来まして、僕は年間お芝居っていうのはせいぜい見ても 2,3 本で、まあほとんどがオリゴ糖というね、岩橋くんがもう25年や30年ややっているという劇団なんですが、そちらを見に行くぐらいなんですよね。まあそんな中ですが、白木原和人というですね、僕のお友達なんですけれども、まあオリゴ糖に出たりもしている役者さんなんですが、まあ完全ソロマイム公演、マイマイマイマイマイム別冊ソ、マイム別冊ソじゃないですよ。別冊ソってなんて言ってるのかよくわからないんですけど、別冊ソであります。パントマイムですね。完全にセリフのないお芝居だったんですが、いやーいいもの見せてもらいましたね。途中ちょっと体力が続かなくてね、集中力が続かなくて寝そうになりましたが、寝てはないんですけど、セリフがないもんですから入ってくるには視覚を集中させないと入ってこないんですよね。だからその間ちょっとねぼやっとしてしまっている部分はあるんですけれども、 いや、まあ基本的に、素晴らしかったですね。まあ白木原という、まあ一般的に知られてる役者ではないですけれども、いい役者さんで。で、まあ昔からずっと思ってるんですけれども、やっぱり白木原和人イコールパントマイムと僕は思っているんですよ。で、まあパントマイムずっとやってらして、でセリフのあるお芝居も当然されるんですけど、やっぱりマイムのなんていうのかな、公式が体に入っているから、マイムの動きが体に入っているからこそセリフも生きてくる、そういう役者さんだと思っているので、完全にセリフのないお芝居っていうのをされるのが一番いいですね。今までいろいろと何人もの方でやられているマイム公演だったりとか、もしくは、まあ、何人か出ていて、で、ある程度ちょっとしたセリフもあるというお芝居といろいろ見せていただいたんですけれども、あの完全にセリフがないっていう方が似合ってるというか、ちょっとセリフがあって途中マイムっていうのはね、集中力に欠けるんですよね、僕からすると。だどっちか、セリフがあるならずっとセリフだし、マイムならずっとマイムっていう、そういう風にしてほしいなと思っていたところを、完全に一人芝居でね、でもう情景が目に浮かぶようなマイムを見せていただけると本当に素晴らしいなと、そんな風に思いますね。で終わった後にね、アンケートにも書いたんですけれども、まあ彼自身がイコールマイムだし、でパントマイムという表現方法をすごく、まあ僕なんかが言うのは口はばったいですが、すごく勉強していて、でその動きの中に自分をどっぷり沈めることができる、そういう人ですので、ものすごくこう伝わるんですよね。すごくこう視覚的なものしかないんです。音楽はあるし照明もあるんですけれども、彼の動きの中でしかストーリーがこっちにはやってこないわけですよね。セリフで補填していることが何一つない。ソロですから相手もいないので、相手がさもそこにいるように、相手との掛け合いというのをセリフのない中でやらなければならないわけですが、もう相当伝わるんですよね。だから見てるだけで完全にストーリーもよくわかるんだけれども、多分やっぱり不安なのかなと思うのは、途中途中にこう場面場面のこう名前というか、その相手役というかこう存在しないそこにいる人がどういう人なのかという説明が後ろにプロジェクターで出るわけですよ。でもね、正直言うといらないかなと。一番最初にどういう情景のお芝居ですと、こういうところにこういう人がいて、そういうお芝居です、はいスタート、でその間にこう情景のプロジェクターの字幕が何度か出てくるんですけれどもね、いやそれはいらないなと。説明はそこでされるより、やっぱり体感で体で説明してることをいかにこっちがどう受け取れるかだと思うし、それはね、誤解されることもあると思うんですよ。あれはこうだったんですよねって全然違う場面だと思われる場合はきっとあると思うし、もちろんそのプロジェクターに出ているスーパーのおかげでストンとこう入ってきやすい、想像するときにどういう場面なんだろうという想像力よりも先に、あこういうところって状況をまず浮かべてみるから助けにはなるんですけど、その助けが必要かどうかですね、効果として。で一番最後にその情景とは違うストーリーにちゃんと関係のあるスーパーがポンと とプロジェクターで出るんですけど、ずーっとその情景の説明スーパーみたいなものがなくて、で最後にその文字がポンと出た時の方がインパクトがあって気持ちが伝わったんじゃないかなと思って、そこはすごく残念ではありましたね。もっとお客さん信じてほしかったなっていうのがあります。ご自分のそのパントマイムのその力だったり、ご自分のその表現していることの素晴らしさみたいなものを信じてほしかったし、お客さんがそれをちゃんと受け取って理解できる、誤解したとしてもちゃんとそのマイムを受け取って、気持ちを受け取ってそこにいるんだと。やっぱりね、説明台詞が入っていたとしても誤解する場合は誤解するし、やっぱり人間自分の都合のいいように解釈する生き物ですから、どんなストーリーでも自分の都合のいいストーリーにするんですよね。ストーリーっていうか、その感覚にするわけですよね。お芝居なんていうのはやっぱりどっちかっていうと、その明確、これを描いているっていうのは明確であっても、受け取り側によってその側面を見ている場合と正面を見ている場合と裏を見ている場合で全然印象が変わっちゃうので、それを誘導するようなものじゃなかった方が良かったなというのは思います。それはやっぱりパントマイムがね、稚拙で全然そのなってなければそうも思わないと思うんです。ただその彼のね、まあ、シロッキーと呼んでおりますが、シロッキーが、表現できている形というか、その饒舌にこちらに語りかけてくるパントマイムっていうのが本当にいいだけにね、十分伝わってきて、あ、ここにこんな人がいて、この家はどんな家で今何をしているのか、そしてどういうふうにこう戻っていっているんですけど、時代が戻っていったりするんですけれども、走馬灯のようにいろんなものを僕たちが受け取る、それがね、素晴らしいだけにもったいないなという感じがしました。でも本当に素晴らしかったです。まあもう今回の公演は終わってしまったんですけれども、まあいろんなお芝居にね、もちろんセリフのあるお芝居にも含めて、出ていきながら、おそらくこれからいろんなまた別の、ことをやって、そして自分のマイム公演に戻ってくると思うんですよね。彼の多分ライフワークだと思うので、そのライフワークであるパントマイムというものをまたきっとやられると思うんで、まあ僕が告知できるかどうかは分かりませんが、ぜひ見てほしいと思います。本当に見れる方はぜひ見た方がいいし、見てほしいと思うので、また見てあげてほしいなと、そんな風に思いますね。いやオリゴ糖のね、作る世界が大好きで、岩橋くんの作る世界が大好きで、でもちろんジョコとお芝居をね、まあ僕も関わったこともありますし、見に行くこともちょこちょこあるんですけれども、お知り合いも多いです、関西ではね。だけれどもやっぱりまた違うもの、俺弟とはまた違うし、多分他の芝居とは全く違うものを見せていただけるので、白木原和人、名前だけでも覚えて帰ってください。はい、あの選挙じゃねえんだけど選挙じゃねえんだけどね、あのぜひ本当に次の公演があったら関西で多分やると思いますけれども、また全国でもね、東京とかでもやったらいいのになと思いながら、まあ自分勝手というかね 僕が思う気持ちというのは彼が思う気持ちとは当然違うわけですが、まあそんな風に僕が得て勝手に思うことはありますけれどもね、いいものを見せていただきました。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん真央ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もたくちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
マイムマイムの歌詞を調べたんですけど、本当に別冊そうって言ってましたわ。別冊そんらしいですけれどもね。マイマイマイマイマイム別冊そん。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、パントマイム、一応ねマイムマイムではなくてパントマイムのね、ウィキペディアで調べてみましたので読んでいこうと思います。パントマイムはセリフではなく体や表情で表現する演劇の形態、目劇、無言劇とも呼ばれる。パントマイムの語源は全てを真似る人、役者を意味する古典ギリシア語であり、その起源は古代ギリシアに遡る。ただしこの頃のパントマイムは演劇の一演目という扱いで、また今日我々がパントマイムという言葉で想像するものよりは仮面舞踏に近いものであったようである。今日我々が見ているパントマイムに強い影響を与えたものとして、初期中世イタリアで起こったコンメディア・デ・ラルレが挙げられる。今でいう旅芸人の一座であり、ヨーロッパの全土を放浪し大道芸を行った。その影響もあって、ヨーロッパの言語的な壁を乗り越えるために、今でいうパントマイムの技法が洗練されていったとされる。ということで、そうですね、セリフでどうしても喋るとわからないですよね。セリフで説明するってことは、日本語でいくらお芝居をやっても日本語を理解しない人にはわからないわけですけれども、だけどそれがパントマイムであれば、今この人がどう表現しているのかというのは、まあ全世界共通である程度はわかる。まあもちろんそのなんだろうな、文化的な部分で違いがあれば理解できない部分もきっとあるでしょうけれども、まあ基本的には全世界の人が言葉がなくても理解できるような、そういうものの表現なんだろうなと思いますね。もちろん日本でもね、ガーマルチョバという、まあ、有名なパフォーマーがいらっしゃいますけれども、どちらかというとコメディ要素の強いものを想像しがちではあると思いますけれども、まあもちろんそのなんだろうな、悲しい物語だったり、やっぱりピエロとかね、明るく楽しい部分とすごく悲しい部分を内包しているものを表現することが多いのかもしれませんね。はい。ということで、いつものように大阪弁で読んでいこうと思います。パントマイムはセリフではなく、体や表情で表現する演劇の形態、目劇、無言劇とも呼ばれる。パントマイムの語源は全てを真似る人、 役者を意味する古典ギリシア語であり、その起源は古代ギリシアに遡る。ただし、この頃のパントマイムは演劇の一演目という扱いで、また今日我々がパントマイムという言葉で想像するものよりは仮面舞踏に近いものであったようである。今日我々が見ているパントマイムに強い影響を与えたものとして、初期中世イタリアで起こったコンメディア・デッラルレが挙げられる。今でいう旅芸人の一座であり、ヨーロッパ全土を放浪し大道芸を行った。その影響もあって、ヨーロッパの言語的な壁を乗り越えるために、今でいうパントマイムの技法が洗練されていったとされる。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で、腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ、曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さて、秋になってですね、夏の間2ヶ月お休みであった仕事が続々復活してきまして、もう早速お休みがなくなってきているわけですけれども、やっぱりね、2ヶ月ぶりに行く職場でね、2ヶ月ぶりにやる仕事、いや、もちろんね、ずっとやってる仕事です。片方はもう6年7年、でもう一個の方はもう20年やってる仕事ですから、2ヶ月空いたぐらいでと思うんだけど、やっぱりね、大きいんですよね。浦島太郎状態です。で、リハビリのようにね、まあ皆さん2ヶ月空いてる方が多いので、まあリハビリのように仕事をみんなでやってるんですけれども、やっぱり忘れてたり、抜けてたりとかいうことがあるんですよね。なかなか上手にはいかないなと思って、そんな風に思いながら仕事をしているんですけれども、まあ休みない中でまたラジオ撮ったりね、アイドルの現場行ったりね、ハードな日々が繰り広げられます。今週早速月火水と、なかなかすごいですよ。また来週お話しすることもあるかもしれませんが、大阪で仕事をし、まあライブ見に行くですね、仕事終わりでライブ見に行き、で滋賀県に泊まりに行き、滋賀県で早朝仕事をした後、京都に戻ってきてグッタイミュージックを収録して、医者に行って、で大阪にライブを見に行って、もう一度滋賀県に戻って、でまた早朝仕事をして大阪に戻ってきて、今度は分かち合うラジオ音楽館を撮ろうかという、このハードなスケジュール、そして京都に通うっていうね、で動く予定でございます。まあどうなりますことやら、まあまあなんとかなるとは思っているんですけれどもね、いやまあ自分を追い込もうと思っているわけではないんですけれども、結果追い込まざるを得ない状況に陥るっていうのがね、毎月毎月の大魔王の基本ですから、まあ9月も頑張って乗り越えて、秋をね涼しく楽しく過ごしたいと思います。冬になったらこんな状態ではいられませんので、まあ今のこの気候の良さをね、本当楽しみたいと思いますね。 楽しむ余裕があるかどうか分かりませんが、はい、ということでメールをいただきました。読んでいこうと思います。大魔王さん、お疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。どうもです、ありがとうございます。先週はメールできずにすみませんでした。いやいや、いいんですよ、いいんです、全然いいんですよ。来てないとか恨み節言いますけど、全然本当に気にしないでくださいね。ドルオタにも行こうと思っていたのですが、欠席の痛みがひどくてバスっちゃいました。お芝居ですが、ほとんど見た記憶がないです。本当ですか。もう学校で見せられるお芝居とかないですか。あったでしょ、どっかその文化交流的なやつで、見れたんじゃないかなと思うんですけれどもね。せっかくなので岩橋さんのオリゴのお芝居を見に行ったのですが、例の喫茶店での演出のため、途中入場ができず断念しましたと。やはり土日が仕事だとなかなか見に行けないですね。そのうち大魔王ラジオチャンネルの絡みのどなたかのお芝居は行きたいと思っています。では今回も楽しい配信楽しみにしていますということで、またオリゴあそこでやりますよ。今週、来週、再来週、明けて来週かな、の週末ですけれども。今回どういう風に撮るかわからないですけど、あそこの、どっち側から見せて、どっち側をどうするかっていうの、説明が難しいんですけど、あるんですよ。で、前回、中の人が見に来ようとして見れなかったお芝居っていうのは、もう完全にお客さんが入れないんですよね。途中でまず入れないので、あれなんですけど、今回は入れるかもしれないですから、ちょっとチャレンジしてみたらいかがでしょうか。ちょっと日付がわからないんですけれども、金、土、日でやると思います。今回は多分3日間です。いつも土日ですけど、今回は金土日でやるんじゃないかなと思いますが、はい。今回の貴族のたしなみはまたその芝居終わりで収録することになりますので、はい。よかったら見に行ってあげてください。ちょっと調べれば出てくるかなと思います。はい、ありがとうございます。お芝居はね、僕の場合はこう関わってたりもしたので、オリゴも一応一回写真撮りに行ったりね。白木原くんとも知り合ったのは写真撮りに行って、お願いされてね、写真撮りに行って、そこで知り合ったのが最初でしたし、いろんなその絡みの中で、ね、僕が学生の時に関わってたお芝居があったり、で、岩橋くんと知り合って、で、そこで知り合った人だったり、で、全く別の部分で知り合った人たちだったりっていうのが、全部ね、もう世間狭いですから、関西小劇場なんてそんなでかいムーブメントではないので、結局ね、一個にシューって集約されてくるんですよね。だから、例えば春郎くんだってそうだし、岩橋くんと春郎くんはあんまり知り合いじゃないけど、いつも春郎くんが一緒にやってる人たちは岩橋くんはよく知ってるとかね。結構ね、狭いんで、なかなかそこはある意味面白い部分ではあるかなと思ったりはします。芋づる式にいろんな人が出てくるのが正直一緒だと思いますね。よかったら見に行ってあげてください。ということで、これで終わりかと思ったら違うんですよ。今回は別にもメールいただきました。いや、嬉しいですね。ありがたいです。この方、ちょっとお名前が書いてないので、どなたかがわからないんですけれどもね。多分、内容から見て、お知らせを聞いていらっしゃる方だと思いますが、昨年11月、口づけを見に行きましたと。口づけというお芝居ですね。コンビニで買ったのが前2列目でラッキーでした。スーちゃんが目の前にいたから感激しました。スーちゃんというのはですね、森田鈴香さんという元アイドリング11号だった方ですけれども、なかなかいいお芝居だったようで、僕も見に行きたかったんですけどね、なかなかタイミングが合わなかったです。またファンであった上原貴子さんも目の前すっ飛んで客席に降りてきました。最後プレゼントが当たり、舞台でたくまさんがサインしたのをもらいました。とてもいい舞台で、スーちゃんこれからの活躍期待しています。何しろアイドリングファンになったのがスーちゃんからですから、と。 書いてありますね。やっぱりそういう自分のそのターニングポイントになったようなね、人のまあお芝居であったりとか、まあライブであったりとか、そういうのを見るっていうのはやっぱり幸せなことだなと思うんですよ。やっぱり一度応援し始めた人がね、表現というものをし続けてくれるってなかなかないと思うんですよね。実はやっぱりまあアイドルさんを応援してても本当にやめるし、みんな続けてくれても形がどんどん変わっていくし、応援の仕方もどんどん変わっていくので、だから正直誰に辞められてもいいように多角経営のようにいろんな人を応援するんですけど、でもやっぱりそういう人たちを応援していて、また形の違うところでまた見ることができるっていうのはやっぱ幸せなことなので、追いかけ始めた人を追いかけ続けるって本当にファン側としても大変なんですけども、でもそれをしてあげるのが一つの僕らの無類の喜びでもあると思うのでね、ぜひともまた、見に行ってあげてほしいなと思います。僕も見に行きたいですけどね。はい、それではもう一通来てるんですよ。もう一通読みましょう。大魔王さん、こんにちは。コンタです。どうもです。ようやく暑さも和らいできて嬉しい限りですと。私にとって思い出深いお芝居は、大魔王さんはご存知でしょうか、本田敏之さんと木の実奈々さんのショーガールという舞台です。あ、見たことはないですけど、もちろん知ってますよ。木の実奈々さんね、好きなんです、実は。地元の名古屋で新作が発表されるたびに見に行っていました。すごいな。初めて見に行った時に母親と兄と私の3人で行ったんですが、その時、こんなことがありました。舞台が終わった後、何事かの用事があった私はそそくさと二人より先に帰りました。後で聞かされたんですが、私が先に帰った後、のんびりしてた母親と兄の二人はなんと帰る時にエレベーターで木の実奈々さんと一緒になったらしいんですと。いやー、いいなー。出待ちしたつもりはないのに出待ちっていいですね。母親なんぞは奈々さんに直接お芝居面白かったですなんて言えたらしいし、ほんと残念な私でした。ショーガールの音楽監督は、宮川博さんでしたっけね。宮川博さんなんですが、舞台ではこんなこともありました。基本的に二人だけのお芝居なんですが、ある時二人がバーでお酒を飲んでいるという設定のシーンがあって、真っ暗な舞台の中央でテーブルを挟んで向き合っている二人にスポットライトが当たっています。しばらくすると舞台の隅っこが少し明るくなって、そこにピアノの前に座った宮川さんが現れました。いかにもお店の専属ピアニストという感じでピアノをポロポロと弾き出しますと、その曲が実に嬉しいことに、さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちのクライマックスに流れる大いなる愛って記憶でした。ほう、私は内心宮川さん遊んでいるなぁなんて思って勝手に喜んでいましたけど、客席から拍手が起きるようなことはありませんでした。みんなこんな名曲知らんのかいななんて思いながら、私の席は随分と後ろの方だったので、もっと前の方の席だったら思いっきり手叩いてやるのになと、残念がっていましたと。いやいや、客層的に知らないじゃないですか、さすがに。僕もその曲がどんな曲かわかりませんけれどもね。このショーガール、毎年恒例のように新作が発表されていましたが、そろそろ潮時みたいな感じでやらなくなってしまいました。内容も大人向けでとっても楽しいおしゃれな内容の舞台だったので、同じような感じの舞台があったらまた見に行きたいと思っていますと。大魔王さんはお芝居を見に行った時の思い出、ちょっとしたサプライズとかありますでしょうか。ということで、以上、演技のセンス 0% のコントでしたということですけれども。芝居見に行ったサプライズってあるかな。僕ね、あんまり大きな芝居見に行かないんですよね。今年は弾丸論破見に行きましたけど、弾丸論破見に行きましたが、特になく、そうですね。まあ弾丸論破は別にそういうサプライズでも何でもないんですけど、缶バッジのガチャガチャがあってね、缶バッジをやってて、で、まあ、元アイドリング後藤薫という人がですね、出ていたので、その子の缶バッジ欲しいなと思ってやったんだけど、まあ出ないわけですよ。で、諦めて。 で、たまたまなんか缶バッジを交換しようとしている人がいて、その人にありますかって聞いたらあるっていうんで、こう交換したんですね。で、その子のことをですね、僕はものすごく見た覚えがあって、なんかどっかで見たことあると。で、普段塾の現場で見たんじゃないかと思って、なんとなくこう、客層的に被る気がしたから、普段塾行ってませんって聞いたら、行ってないと。友達が行ってますということだったんで、全然僕の勘違いの人違いだったんですけれども、どうも、やっぱり客層的に近いでしょうね。友達がすごく行ってるので、話は聞いていますみたいな感じだったな。うん。だから、まあ、もちろん僕のただの勘違いだったわけですけれども、まあ、そういうふうに、いろんな現場でね、この人どっかで見たことあるな、みたいなオタクをこう見て思うっていうのはね、実はよくあって。で、実際、アイドリングでよく見た人がこんなところにとかね、どこどこで見た人がこんなところにいるとかね、よくあることでございますよ。あ、今度この T シャツ着るんだ、この人みたいなね、よくあります。まあ僕は誰々が出てきたから、何の T シャツに着替えるなんて、もうそんなことはめんどくさいからしませんので、おしめラジオとかお風呂ラジオの T シャツを常に着て現場に行くようにはしてるんですけれどもね。はい。まあサプライズというのは特にないですが、お芝居はね、だから知り合いのところに行くことが多いので、まあ、折ごとなんか特にそうですけれども、昔はね、結構劇場で炊き出しをやってる時に、まず飯を食うっていう、僕の、芝居見に来たのか飯食いに来たのかっていうと、俺は飯を食いに来たんだって、わざわざ宣言しながら飯を食って、じゃあな、つって客席に戻るという、そういうことをやってましたけれども、最近はそれもありません。だからどっちかというとサプライズを僕が仕掛けてた側だったんですけれどもね、サプライズにもなりませんでしたね。最終的にはね。あいつどうせ飯食いに来たんだろうと思われてますからね。そんな感じでございました。はい。ということで、お風呂ラジオ今日はこんな感じで、済まそうと思います。先週、先々週よりは長くなったかな。まあ、メールが多かったことと、僕の体調がだいぶ戻ってきていることが関係しているのかなと思っております。まあ皆さん涼しくはなってきましたけれども、季節の変わり目ですからね。はい。また体調の方には気をつけていただいて、僕が言うのも説得力ないですけれどもね。この間は、ね、体調を崩していたからこそ言える声優というのもありますから、皆さん体調にお気をつけて楽しんで生活してください。休みなく、ラジオも撮って芝居も見に行く。もちろんライブも見に行くよ。そんな感じで、僕も楽しんで参りたいと思います。ということで、お相手は大魔王でございました。またまた来週。
この番組は、ローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。